12月5日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はウッチーと
はるかと
ひなと
コッシーと
マリナと
あゆで
お送りします。さて今月もいよいよ12月に突入しました。
はい、
本当あっという間でしたね。
そうですね、
早いです。
もう雪もこんなに積もって、
はい、
もう寒さも本当もう冬という感じになりましたね。
さっきまで雪降ってたけどまだ降ってるのかな。
微妙なとこですよね。
今ちょうど止んでるところじゃないですか。
そうですね、今ちょうど止んでますね。
地面も凍って
すごい寒くなって布団から出るのがとっても恋しい時期。
むしろ出たくないですね。
出たくないですよ。
出たくない
、はい、で朝僕今日起きた時に、うん、このラジオ収録するのに、はい、毎回ラジオメンバーで場所集まってからここのスタジオに来るんですけど、
はい、
その集合時間が毎回2時半なんですよね。
はい、
でそれで今回僕1時半と勘違いしていまして、
は
い、で起きたのが1時だったんですよ。
はい、
でこれはまずいと思って、
はい、
急いで支度をして、でやばいと思って扉開けて外出た瞬間、はい、あれ何かがおかしいと思って、
何かがおかしいと、
でこのネイバーたちの LINE グループで確認したところ、
はい、
あ今日は2時半の集合だったと気づいて、
うん、そうですね、はい、本日は収録はないです。
はい、収録の日は1時半に集合してやるんですけど、
はい、
今回は
生放送なので、
はい、2時半の集合でしたね。
うんうん、
はい、ちょっと恥ずかしい思いをしましたが、はい、というわけで今回も楽しくやっていきましょう。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporumura.jp 813@sapporumura.jp です。懸命に彩り取りで送ってください。そして今月のメッセージテーマはもらって嬉しかったプレゼント。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、というわけで先ほども言いました、
はい、
今月のメッセージテーマもらって嬉しかったプレゼント、というわけで12月に入りました。とプレゼントと聞くとやっぱりクリスマス、
サンタちゃん、
サンタちゃんからの、
サンタ
ちゃん、はい、サンタちゃんからのプレゼントが、
サンタちゃん、
はい、思い浮かびます。はい、でこのメッセージで、はい、メッセージテーマでは、クリスマス以外でもらったプレゼントでも可能なので、
はい、
話していこうと思います。
はい、
はい、はい、じゃあまず誰かプレゼントもらって嬉しかったプレゼントありますか？
プレゼント、
はい、
はい、
お、はるか。
はい、私はるかですね、
うん、
去年かな、
はい、
去年の私の誕生日に、
うんうん、
ま、メディア局員の方々がプレゼントを、いろんなプレゼントくれたんですよ。
お、
はい、で、ま、それが サプライズっぽかったり、
うん、
ま、普通におめでとうって言ってくれたりしたんですけど、
うんうん、
それの内容が、ま、ほとんどビーフジャーキーかチョコ、うん、食べ物が多かったんですね。
あ、なるほど、
はい、ま、でも、ま、ここ最近人に誕生日祝われること、
うんうん、
あまりなかったんで嬉しかったです、う
ん、はい、なるほど。あの時なんかビーフジャーキーにハマってたもんね。
そう、私がその前くらいからビーフジャーキー大好きみたいなアピールめっちゃしててそれでみんなくれたのがビーフジャーキーでした。
うん、なるほど、
ありがとうございました
じゃあまたあげますね、私も。
あ、はい、うん、いいよ、美味しいからいいよ
今はハマってないのかな、あんまり。
普通だね。
あ、普通、うん、
なるほど、
うんうん、
ブームは過ぎ去ったのかな
、はい、
じゃあ次誰か、
じゃあ、はい、
はい、コシ、
ちょっとクリスマスってことで、
うん、
ちょっとサンタさんからもらっ
サンタさんの失敗されたっていうお話を、ちょっと
失敗されたお話、
失敗されたお話があるんですよ、
はい、
でその頃まだ僕が若かりし頃なんですけど、もうめっちゃちっちゃい頃だったんですけど、あの DS っていうゲーム機があるじゃないですか、
携帯ゲーム機ですね、
はい、
ありますね、
それのカセットソフトを、あの頼んだんですよサンタさんに。で朝起きて、まあ来てたんですねそれが、でめっちゃ嬉しくて、あのやろうと思って、早速やろうと思ってセットしてつけたら、まさかのなんて言うんですか、中古、もうすでにデータがあったっていう、
あるあるだね。
でしかもそれが何ですか、そのデータが、すでにあるデータが消せないゲームだったんですよ、はい、なのですごいショックを受けたなっていう、
あ、まあ、はい、サンタさんも
疲れてたん
で、サンタさんきっと疲れてたんですかね、
は
い、もうこれでいいやつってポンってやっちゃったのが当たっちゃったっていう、
そうだね、
逆にレアっていう、
ああ
、ある意味ね、
ある意味レアっていう、そういう考えで、
まあポジティブにね、
ポジティブにね、いきたいなと思います。
はい、で今サンタさんの失敗でちょっと僕思いついたんですけど、あの僕が幼稚園の時かな、の時に、サンタさんがうちに来たんですね、
はい、
でそのサンタさんが結構大きめな袋を持って、その時僕、ポケットモンスターっていうアニメ、まあ、皆さんご存知、ポケモン
の、昔からありますね、
グッズたくさん持って来てくれたんですけど、で足元をよく見ると靴下を履いていたんですね、
はい、
でその靴下が、まあ、父親にそっくりなもので、
まあ、たまたまかな、ま
あ、あら、たまたまかなと、
ペアルックかな、
そうだと願いたいですね。
で、あれですよ、
その時僕も、はい、小さかったので、
はい、
あ、その靴下お父さんと一緒だって言って、
はい、まあ、無邪気に、なるほど、
なるほど、
でサンタさんがちょっと
痛いところ
ちょっと動揺して
ていうかむしろあれですね、小さい時のうちよくそういう細かいところまで見てましたね。
そうだね、ちょっと
一緒だって、
子供の時からなんかね、ちょっとびっくりなんだけど、でそれでお父さんの靴下と一緒だって指摘して、サンタさんがちょっと動揺して、いや、そうなんだみたいな感じで、
結局プレゼントは何を、
プレゼントは結局ポケモンの、はい、ダーツ版みたいなやつと、ポケモンのフィギュア、とあと何だったかな、ゲームカセットだったかな、なんだっけ、機種はゲームキューブ、
あ、古い、
結構古めなゲーム
のカセット、たくさんもらえましたね、
いっぱいもらいました、
はい、
はい、まあ、ある意味、まあ、思い出に残ったクリスマスだったと思います。
そうですね、
はい、というわけでメッセージテーマトークいろいろ話してきました、が他にはまだまだ話したいよっていう、こんなプレゼントもらったよっていう人いますか。
じゃあ、はい、じゃあひな、
私はですね、クリスマスのプレゼントにマリオカート Wii の
コント
ロールをもらって、
あ、はい、
あのまず家族全員より強くなって、その後その友達よりも強くなって、あのランキング乗るギリギリじゃないかっていうぐらいまでやったんですけど、もうあの Wi-Fi のサービスが終わってしまった。
あるね、
ひなってゲームわからないって感じかと思ってました。
確かにそう思ってた。
めっちゃ大人しいってイメージしかないから、ね、ゲームやる
っていう、おしとやかに編み物的な、編み物的な、
ゲームするっていうのがとてもレアに聞こえたんだけど、
ちょっと意外な一面だっていう、
普通にポケモンとか、
ああ。やるんですね、はいはい、
世代ですもん、
あ、まあ、そうですね、
はい、僕もゲーム好きなんで、今度なんか機会があれば一緒にやりたいなと思いますね、はい、というわけで今月のメッセージテーマ、もらって嬉しかったプレゼントでした。はい、
はい、
皆様からこのような、まあクリスマス以外でもプレゼント、こんなプレゼントもらいましたっていうのでもいいので、
そうですね、例えば誕生日だとか、はい、記念事だとか、
はい、そうですね、
いろいろありますもん、
はい、はい、ぜひぜひメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。また、この放送は
インターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。まあ、ネットサイトのニューゾーン FM でお聞きになると、まあ、ネットサイトだけの特典として映像もついてくるので、ぜひこちらの方でも一度ね、見ていただければなと思います。みんな今手を振っています。よろしくお願いします。
お願いします。
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 さあ早速じゃあコッシーのティーチエンターテインメントを始めていきたいと思います。
は
い、ゆるゆるのコーナー始めていきたいと思います。このコーナーは僕コッシーが最近気になっている国内から海外までの俳優、女優、声優、歌手などを僕目線でゆるく紹介していくコーナーです。はい、今回僕が紹介するのはですね、僕が、まあ、いろんな意味で尊敬している5人組の演劇グループで、チームナックスの皆様を紹介したいと思います。まあ、なぜこの方々を紹介するのかと言いますと、学校の先生と進路のことについてお話をしているときに、このチームナックスの名前が出てきたのでっていう、なんか緩い考えなんですけども、まあ実際、まあ、僕もいろんな意味で尊敬していますし、北海道で結成されたグループっていう共通点もあるので、まあ、なぜかこのタイミングで紹介したいなと思っていました。
はい、なるほど。
はい、じゃあ詳しい説明していきたいと思います。
お願いします。
はい、チームナックスは北海学園大学の演劇研究会で同期だった5人組で結成されたグループです。大学の卒業とともに一度解散したのですが、その9ヶ月後に初期についていたチーム -NAX のハイフンを取り除き、チーム NAX として再結成されて、まあ、現在ではテレビなどにも頻繁に出演していて、まあ、定期的に北海道で演劇公演なども行っているそうです。さあここでですね、まあ、個性豊かなメンバーの紹介、おさらいをしていきたいと思います。
はい、
また一人一人ファンの呼び方がありまして、そこも変わってて面白いなと思ったので一人一人紹介していきたいと思います。
はい、
まずはナックスリーダー森崎博之さんです。でこの方はファンを小顔と呼んでいます。
はい、ファンを小顔、
ファンを小顔と呼んでいます。
ファンが小顔じゃなくて、ファンを小顔、
ファンを小顔と呼んでいます。まあ、これの説明は後でするんですけども、はい、2人目はナックスホニャララ安田健さんで、ファンを安田国民と呼んでいます。ちなみにですね、なぜ今ホニャララと言ったかと言いますと、これを言ってしまうとですね、がっつり放送事故になるんですね。はい、なので気になる方は、ぜひ調べていただければなと、カタカタしていただければなと思います。はい、で3人目はナックスハンサム戸次重幸さん、
はい、
はい、ファンを残念と呼んでいます。はい、
うん、
そこは、
はい、次いきましょう。
4人目はナックスベシャリ大泉洋さん、この方人気ですけども、ファンを子猫と呼んでいます。はい、
なんかどこ、昔からのアイドルグループみたいですね。
思います思います。
はい、最後の5人目はですね、ナックスタレメ音拓馬さんです。
はい、
でファンを小魚と呼んでいます。はい、
子猫と来て小魚。
はい、はい、安田健さん以外、みんな子というの文字がついてるんですよね。
そうですね。
はい、ですが、まあ、なぜ子以外を除いてこの名前で呼んでいるのかと聞かれるとですね、これはどこを調べても全く謎ということでして、
本人のみぞ知るみたいな、
本人のみ、本人の気分次第っていうような感じで決められたんじゃないかなと思われます。ちなみにこの中で僕のタイプの男性はいません。さあ詳しく紹介したところでですね、詳しく紹介したところで、ここでこのコーナー始まって以来の本当にへーとしか思わない問題を出題したいと思います。
はい、お願いします。
はい、はい、問題。僕コッシーの姉は実はチームナックスの5人の中にある1人だけ大ファンがいます。果たしてそれは誰でしょう、はい、という問題です。
正直でいいですか、コッシーじゃないんですか。
僕の姉ですね。はい、はい、1位、
お姉様のこと知らないよ。
はい、森崎弘之さん、はい、リーダーですね。
はい、
はい、2、はい、サブネームが放送事故の安田健さん、
はい、
3、頭髪が印象的な大泉洋さんの3択なんですが、はい、まずここでヒント出したいと思います。
あ、はい、お願いします。
うちの姉はですね、はい、まあ、ジャニーズで言うと、はい、
まあ、ファンは V6 の森田剛さん、
わかんない、
関ジャニ∞の渋谷すばるさん、
わかんない、
まあその2人になるんですよね。まあそこを想像していただきつつ、まあわからない方はまあ勘でお願いします。
そうですね、ヒントになってないヒントな人もいます。
はい、はい、ではうっちー先輩からちょっと聞きたいなと思います。
これも分かんない派だから、
はい、
勘で、
はい、
大泉洋さん、
大泉洋さん、まあ、はい、定番ですよね。
そう、定番でいきたいと思います、
は
い、
ではどうぞ、はるか先輩、
じゃあ一番のリーダー、
リーダーで、
はい、
はい、ではひな、
安田さん、
安田さん、はい、まあ、かっこいいですよね、うん、はい、ではマリナどうでしょう。
誰、勘で一番、
勘で一番リーダーですね。はい、ではわからないと連呼されていたあゆ先輩どうぞ。
余ったところ行こうと思ったらみんな平等に行っちゃった。
そうですね、
イエイ。じゃあ
2番さん、あ、安田健さんですね、はい、まあ、この中ではかっこいい方だとは思うんですが、
あ、そうなのかな、
顔が出てこないと。正解いきましょう、
はい、
正解はですね、
はい、
1番のリーダーの森崎博之さんです。
やった
やった、
はい、
はい、
私、まあ、ヒントを出したんですが全く関係なかったように思われますね、
はい、全く関係なかった。
、はい、
はい、
まあ、かっこいい人が好きなんですけど面白さ重視ということで、
あ、なるほど、
まあ、一番のリーダーというふうになりました、
はい、
さあここらでコーナーを締めたいと思うのですが、
はい、
まあ、チームナックスの皆さんはですね演技もうまいんですけど、まあ、何よりも面白いんじゃないかなと思います。はい、全員が全員溢れるほどのユーモアを持っていますので、まあ、北海道民なら彼らの番組を見るべきなのではないかなと思います。はい、もし、まあ、最後にチームナックスの皆さん、まあ、事務所の社長の鈴井さん、この放送を奇跡的に聞かれていましたら、まあ、いつでもスカウト待っていますのでよろしくお願いします。はい、
そうですね、
大通高校コッシーメディア局のコシマエと申します。よろしくお願いします。
そうですね、コッシー進路でそういうところに行きたいんだもんね。
はい、よろしくお願いします。
いいから早く、
はい、このコーナー終わりたいと思います。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、はい、すいません、
すいませんでした。
ひなが当て読みしている最中にこちらスタジオで出ますんで、
はい、
この BGM に流れてる、
はい、ギターの音に合わせて
約3名エアギターをやっていたので、
はい、
ひな、よく頑張ったね、
はい、お疲れ様、邪魔をするつもりはなかったんだ。
今月のメッセージテーマはもらって嬉しかったプレゼントです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、
はい、ごめんなさい。
本当申し訳ないです。
主に主犯は私です、ごめんなさい。
はい、ということで、なんだ、ここからはですね彩りブックスのコーナーをやりたいと思います。
うーえ
ーうーえーうーえ
ー。このコーナー彩りブックスは以前彩りメンバーだったシェリー先輩がやっていたシェリーズライブラリーの派生コーナーですね、
はいはい、
最近はあゆ先輩がやっていることが多い、
はい、短編集ばっか紹介してるあゆです。
はい、1年次ではマリナに続いて2人目の彩りブックス、
はい、
はい、
マリナはですね以前9月にミステリー小説の真夏の方程式を紹介していましたが、今回私が紹介するのもミステリーなんですね。私はですねこの作品というかシリーズを 戦隊もののようなミステリーだと思っています。
戦隊もの、
はい、
その作品はですね ST 警視庁科学特捜班です。
めっちゃ
反応してる人がいた。
かわいい。
ごめんなさい。
もしかしたら あれちょっと聞いたことあるかもなんていう、まあ、あゆ先輩みたいな、
はい、好きな作品です。
はい、はい、この本はですね現在日本推理作家協会の理事長を務めている本野敏さんが書いた本で、
はい、
多様化する現代犯罪に対応するため警視庁科学捜査研究所に新設された架空の組織警視庁科学特捜班サイエンティフィックタスクフォース略して ST の活躍を描いた ST シリーズの第1作目なんですね。
はい、
はい
はい、ニヤニヤします。
あらすじを紹介しますと残虐な手口で女性が殺される連続殺人事件が発生、
うんうん、
その被害者がそれぞれ対立する加害、海外マフィアの関係者であったことから事件は組織間の抗争かそれとも異常性癖者の犯行か捜査が難航する事件に卓越した能力を持つ ST メンバーが挑むといった内容なんですね。
知ってた。
あらすじ聞いて分かった。
知ってた。
あ、したか。
多分小説だけじゃなくても、はい、実はこれドラマでも、は
い、やってましたね、
はい、もしかしてこれひな話すことあったかな。
あ、最後にちょっと。
あ、ごめんなさい。
何やってる、何やってるんですか。
はい、ごめんなさい。
このシリーズの魅力はですね、うんうん、私本を読んでいてなかなかメインの人物の名前が覚えられないっていう時があるんですね、
は
い、ですがこの作品のメインメンバーの名前にはそれぞれ色が入っていて、
はい、
とても覚えやすくて分かりやすいんですね、
はい
は
い、
あ、
そしてもう一つ魅力がですね、一人でも書けたらこの事件は解決しないだろうなと思うようなストーリーだったり、あっと驚くような結末などいろいろあるんですが、
うんはい、
最大の魅力は何といっても個性豊かな登場人物ではないかと。
そうですね、
はい、まずさらっと紹介しますと、
はい、
ST のリーダーをしています赤木はですね一匹狼を気取っているのでのに人望があるので人が寄ってきてしまう、
はい、
法医学の担当なんですが女の人が苦手な女性恐怖症なんですね。
大好きです。
すごい、うなずいている方が
大好きです、
はいはい、次にですね、次にですね化学事故やガス事故の担当の黒崎はですね嗅覚が発達している上とても強いのですがナイフなどが怖い先端恐怖症。次に、はい、文章鑑定やプロファイリングの担当の青山は男でも思わず見とれてしまうほどの美貌の持ち主なんですが潔癖症の反対汚れたところにいないと落ち着かない秩序恐怖症という変わった、
はい、
そして物理担当でとてもセクシーな結城緑はですねちょっと待ってください。
いいよいいよ、
はいはい、
聴覚が発達しているんですが低所恐怖症で男の人からの束縛にも耐えられないという人なんですね。そして薬物に関するエキスパートである山吹はなんと僧侶もしているという
僧侶
変わりだね、
はい、そうですね、
そうですね、
はい、
ものすごくニヤニヤしてるのやめてください。
そんなですね、個性の強すぎる人が集まる ST をまとめる役割になったのはユリネ警部ですね。正義感は強いものの気が弱いので毎日大変な日々を送っているちょっとかわいそうな人という。
そうですね、
それでも ST と一緒に成長していくというの
は、
はいはい、なんだろう、反応の濃い2人が
はい、はいはい、ということでですね、
はい、
皆さん今紹介した6人のうちですね、
はい、
この人ちょっと気になるなーなんていう人はいましたか。
マリナ全員気になります。
お、そういえば山吹さんだけ、
はい、
なんかそういった他の人に比べ恐怖症だとかなんだとかっていうのってあるんですか、うん、
それがですね小説版ではないんですが、
はい、
先ほどあゆ先輩が言っていたドラマ版では、はい、一応あんまり出てこないんですけれども、
はい、
不眠症という設定は
なるほど、
あんまり出てこないんです、
はい、そうです、出てこないです、
はい、出てこない
目立ったところはないですね、
は
い、
そうですね、
では大きく反応していたコッシーは。
そうですね、
はい、
僕がこれで一番好きなのは好きなのはですね、
はい、
まあ、先ほども一番反応が良かった赤木さんなんですけど、
はい、
あの
僕も実はさっきあゆ先輩が反応した通り、あのドラマでこれを知ったんですよね、
う
ん、
あ、なるほど、
私もそうなんです、
はい、であの小説もあったってことも今知れたし、うん、何よりドラマの赤木さんはとても可愛らしい、
う
ん、
へー、
とても可愛らしいんですよ、あの対人恐怖症な感じが、はい、なので赤木さんも大好きです、大好きです、
あの待って、もう放送事故にしたくないから、
赤木さんはいないです、
放送事故にしたくないから、
はい
はい、見せてるけど大丈夫かな、
ではうち先輩はどうでしょうか、
そうだね、やっぱり僕もコッシーと一緒で赤木さん
人気ですね、
人気になったんだけど、さっき言ってた嗅覚がすごくて、うん、とても強い方、うん、名前
黒崎さん、は
い、黒崎さんもうすごい気になるんですよね、
うん、黒崎さんは実写版では、はい、あの今をときめく久保田正孝さんがやっている役なんです、
かっこよかった、
かっこいいです、はい、ということでですね、今回紹介した本はスペシャルドラマの他に あゆ先輩も言っていたんですが、まあ、今回紹介した本はスペシャルドラマで、その他のシリーズは連続ドラマになっているので、小説を読むのが苦手という方もですね、ぜひぜひこの作品に触れてみてほしいなと思います。以上、彩りブックスのコーナーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。では本日ラスト枠、マリナのハッピーミュージックです。
イエーイ、
はい、ありがとうございます、はい、このコーナーは私マリナがメッセージ曲テーマに沿ったおすすめの曲を紹介するコーナーです。まずは今月のメッセージテーマ、今週の曲テーマを確認します。さあ今週は誰に当てようかな、みんな目を合わせてくれない
、はい、
コシ、
はい、
じゃあメッセージテーマお願いします。
メッセージテーマ、もらって嬉しかったプレゼント、
はい、あたりです。じゃあ曲テーマを、あゆ先輩、あ、ちょっと今あれですね、わかりました。じゃあうち先輩、
はい、果物フルーツ、
はい、正解です、ありがとうございます。で今回はメッセージテーマに関しての紹介をします。曲って、はい、曲はチェリーです。果物、違うな、
さ
くらんぼですね、あ、違うか、これ曲テーマか、
曲テーマだね、
曲テーマ、ごめんなさい、間違えましたね、はい、すみません。でアーティストがベニさんです、うん、あの大体みんな皆さん、なんだ、なんだろう、糸編書いて、え、カタカナの絵っていうのを想像される方多いんですけど、実はこの方はローマ字でベニって書いて活動する方なんですよね。
そうなんですか。
で今回のこのチェリーという曲はスピッツさんの曲なんですよ。もともとはスピッツさんのチェリーという曲、
はい、
で実はこのベニさんがいろんなアーティストさんの曲を英語にしてカバーを出してるんです。でそんなアーティストのベニさんについてご紹介します。
お願いします。
ベニさんは1986年3月30日の沖縄県出身の女性歌手です。で、はい、デビュー以来の本名の荒城ベニさんで活動していたんですが、2008年11月にレコード会社移籍とともにゲスト出演の時に出場していたローマ字のベニに名前を変えました。
なるほど。
で彼女は、小さい頃沖縄、まあ、沖縄出身ということで沖縄とアメリカを行き来する小さい頃を過ごしていました。で、まあ、小さい頃からピアノを習っていて、お父さんとお母さんが音楽好きだったためにアメリカと日本のさまざまなジャンルの音楽に触れて育ったため、学校でもいろいろな形で音楽に触れていたそうです。で彼女でその後2002年16歳の時にオスカープロモーションが開いている第8回全日本国民的美少女コンテストに出場しました。で、はい、それまであの歌手のオーディションには一切参加したことなかったんですよ。でたまたまインターネットか何かで知って参加し、初めて参加したコンテストで実は一番最後まで残ったんですよね。
お、
うん、で2004年の6月9日の時にソロデビューをしました。でその10月に上智大学に進学をし、英語中心の世界で生きてきたために大学も英語で授業を受けられるところを中心的に考えてこの上智大学を選んだそうです。
しかし在学中からシンガーとしてデビューすることを決定していたため、学問との両立に、とっても苦しんでいたそうで、実は彼女1年間留年も経験していたそうですね。で、2004年の11月にとあるテレビドラマのエンディングテーマの曲である3枚目のシングルを発売した時に、オリコンで最高、自身最高となる初登場の14位を記録したそうです。で、その後2007年の7月に大阪と東京で独自初めてとなる単独ライブを開きました。で、デビューから3年間という長い期間で単独ライブがあまりなかったから、どんだけ待ったかとっても嬉しいという会場で喜びの声を上げていたそうです。
はい。
で、2008年の3月に初めてのベストアルバムをリリースしました。で、その後2008年の8月に、オスカープロモーションでレコードレーベルの会社との契約が切れて、2008年11月にユニバーサルミュージック、今勤めてるとこですね、にそこで移動してから、最初の方に言ってた本名の荒城ベニからローマ字のベニに変わったそうです。
なるほど。
で、そして2013年の11月13日発売のメアリー・ J ・ブライジのクリスマスアルバムメアリークリスマスという日本版ボーナストラックとして、メアリーとデビュー曲星に願いを with ベニーを収録されたそうです。で、実は彼女の音楽の影響がとってもすごいということで、一応インターネットでコピーしてきたんですよ。ちょっとこれなんか一応好きな アーティストさんが、今のところこれには3名ほど書かれてるんですが、実はもっといったそうで、で目標にしてた方もたくさんいたそうです。で、一応こんな感じで最後の方、音楽に関しては紹介できなかったんですけど、実は本当に最初も言ってた、彼女は日本語を英語にして歌ってるんで、実はこれ英語の曲聴いてればリスニングの勉強にもなるんじゃないかなっていう個人的な意見なんですけども、たまには英語の曲聴くのもいいんじゃないかなと思います。以上、マリナのハッピーミュージックでした。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、では早速今日の放送を振り返っていきたいと思います。
はい、
まず1曲目、どうしよう、コーナーからいきましょう。
はい、
まず最初にウッチーが勧めてくれたメッセージテーマトークしました。メッセージテーマが、もらって嬉しかったプレゼント。皆様からぜひメッセージもお待ちしておりますので、皆様がもらって嬉しかったプレゼントをメッセージに送ってください。
メッセージがプレゼントです。
いいこと言うね。
イエーイ。
座布団10枚、
やった。
大喜利かよ。
で、次にコッシーがティーチエンターテイメント、チームナックスだっけ、
チームナックスです、
を紹介しましたね。ところどころあったコッシーの変な発言については触れません。そして次、ひなが本を紹介してくれた彩りブックスのコーナー、過剰反応している人たちが、数名いましたが、私も小説とドラマ見てみたいと思います。
個人的には彩りブックス、僕以外にもみんなやろう、楽しいから、布教できるチャンス。
次はコッシーだね
ですね。
そして最後にマリナがハッピーミュージック、
はい、
紹介しました、紹介したのがベニさん、そして今回流した曲は、1曲目がオレンジレンジでロコローション、
ロコローションです、
そして2曲目が椎名林檎で丸の内サディスティック、そして3曲目がゆずでかまぼこ、4曲目がスマップでオレンジ、そして5曲目がベニーでチェリーでした。テーマが、果物フルーツということで、アーティスト名にそのフルーツが書いてあったりっていう感じですね。なんでこの曲 曲テーマになったかっていうのは、今日がなんだっけ果物の日なんかとかなんとか、
う
ん、
そうだね、はい、今日が確か果物の日だ、
はい、今日が果物の日なので、そのテーマが果物
の日、今日みかん
の日か、そうです、確かなんかの果物が、はい、その日で、
そうそう
そう、じゃあ果物の曲にしよう、
はい、まあ皆さんぜひ調べて真相を確かめてください、はい、
みかん食べましょう今日、
家帰ったらみかん食べなきゃ食べなきゃ、はい、うん、使命感、なるほどなるほど、はい、
気づけられたぞ
はい、まあ、今月初めての放送で、はい、もう12月に入ってのあと1ヶ月くらいで、はいはい、2015年が終わり、
早いな、
はい、いますよ、はい、
そうだよ、1年生のみんながそろそろラジオ始めて1年立つかもしれないんで、うん、立つかもってか立つんだよ、
早いね、早いね、
早いです、
早い、はい、
俺らなんて2年だぜ、
嘘だろ、
本当だよ
ね、早いよ、
早い、
だって今じゃラジオに出てるメンバーでは最高学年ということですよ、
そうだよ、
信じられねえぜ、へへはい、はい、まあね、こうやって時間が経つのも早く、もうそろそろ、はい、
外は真っ暗、
真っ暗、もう雪今すごい、うん、
やんた、
いや寝てる、
降ってる、
降ってます、
やんだやろう、もうすごい降ってます、はい、皆さん足元を気をつけてください、転ばぬように、はい、はい、まあ今週も元気にお送りしてまいりました、ぜひ来週も聞いてください、
はい、
はい、今日の放送ははるかと
うっちーと
ひなと
こっしーと
まりなと
あゆで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。